もっこもこパレード。
はい、というわけで晴れご飯の時間がやってまいりました。
はい、あ、そこさえ言ってたら間違いない。
はい、ぶちかしわぎです。
オガピーです。
あの、晴れご飯って言葉いいっすよね。
うん、
あの、晴れの日っていうのは、まあ、お祝い事とか、
はいはいはいはい、
非日常というか特別な日みたいな。
毛の日じゃない方ね。
毛の日がまあ日常で、うん、晴れが特別みたいな。
晴れ着とかの晴れですもんね。
ああ、そうそうそう、うん、なんでそういうのをやっていきたいなと思う。まあ、もはやね、現代人は外食した晴れですから、
まあ、割とな
んで全然もう晴れご飯でもないんですけど、
うん、
むしろ毛のご飯が僕は好きなところもあるんですよ。
あの、これ自分の県にとっては毛のご飯を、あの、よそから遊びに行ってるから晴れだと思って食ってるみたいなラジオですよね。
そうそうそう、っていうのはあるんで、そういう意味では毎日晴れやしみたいな感じなんですけども、はい、
うん、
まあ、とりあえず今近畿編が毎週更新されてる予定なんですけれども、
はい、うん、
近畿は全県行ってますか、尾形さんは。
踏んだりはしたはず。
今日は滋賀県なんですよ。
お、
滋賀県は行ったことありますか。
あります。
あるよね。
あります。
滋賀は、
あの、まあ、そもそも新潟帰るときにすごい新幹線で通るしとか、
まあ、違う、どこ行こうと思っても通るんですよね、滋賀って。
あ、そうか、塞がってるわ。わあ、でかい海じゃない、あ、滋賀って思う。
で、一応そういうこと思うんですね。
一応、
まあ、滋賀ってやっぱりすごい超交通の要所で、あの、僕日本史疎いんですけど、
はい、
要は、信長とか家康とかがさ、いろいろやってたので、こう琵琶湖の東側を取ったり取られたり繰り返してる感じなんですね。
はあ、はあはあはあ。
最近のアプリゲーで僕学んだんですけど、あ、大体滋賀やなと思って。
勉強になりますね。
滋賀を取ったら関ヶ原を取れて東にも行けるし西にも行けるしみたいな要所なんですね。
うん、
だから、まあ、昔からこう非常に栄えている町らしいんですけれども、
はい、
今日も、滋賀県のおいしいもの5つをおすすめのお土産を発表したいんですけれども、は
い、聞いていきたい。
まあ、一応滋賀県のバックボーンとしては先に言うと、
はい、
いわゆる大盛り系ドカ盛り系が多いんですよ。
うーん、
でそれって今言った通り交通の要所なんで、長距離ドライバーがめっちゃ通るんですって。
はいはいはいはい、はい、
だからいわゆる炭水化物がっつり系とかが流行る、
かさ増したりなんかする系の、はい、いいですね。
っていうので、でかい寿司屋とかでかいオムライス屋とかでかい定食屋とかがいっぱいありますが、
そんな中
何を勧めるかということでございますが、
はい、じゃあそれでは今週も聞いていきましょう。
はい、
滋賀のおすすめその1、
素焼き。
ほー、滋賀のおすすめその2、
焼き鯖そうめん。
くー、ね、滋賀のおすすめその3、
大見ちゃんぽん。やばい、全部麺類ですね。
そう、今のそうですね。滋賀のおすすめその4、
うなぎのじゅんじゅん。
こんな、あれ、なや、滋賀のおすすめその5、
船の子まぶし。
ほう、滋賀のおすすめお土産、
サラダパン。
わー、全部の話したい。今日だけ15分やめましょうよ。
はい、というわけで、まあ、ざっくり6個、
はい、
で、まあ、まあ、一番今言った中で、あの、難易度が低いのは大見ちゃんぽんなんですよ。で、大見ちゃんぽんって、ちゃんぽんって、まあ、要は野菜炒めたの乗ってたり、
うん、
しがちな太麺のラーメンみたいな、
まあ、ちゃんぽんってイメージのやつですよ。
で、僕がこう旅行とか行って結構ポイントなのは、何々ちゃんぽんってついてんのってもうどこでもつけやがんのよ。
ほう、
言ったもん勝ちやん。
う
どんでもさ、例えば千日前うどんとかさ、
まあまあまあまあ、まあ、
千日前お好みとか言ったもん勝ちなとこあんやけど、その地名とかついてるからでうっかり見逃したら食ってみたら全然違うやつであって、
ほー、
で、大見ちゃんぽんは割とそれで、簡単に言うとですね、大見ちゃんぽんは普通の長崎ちゃんぽんと違って、
はい、
普通のカツオメインの和だしなんですよ。
ほ
ー、で、和風だしの太麺のちゃんぽんで上にキャベツとか、人参とか玉ねぎ炒めたの乗ってて、そらよくわからんけどうまいんかなと思って食うじゃないですか、めっちゃ鍋。
なるほど、そりゃそうですよね。
あー、これ鍋なって。
だってお出汁と
野菜と麺やから一人用の鍋みたいな、
締めた麺で締めたところですよね。
そうやけど、まあ、だから食いやすいですよね、すごく。
で、味優しいし、確かに。
おみちゃんぽんは結構もうちゃんぽん店っていうのがあって、すごいもう全国展開してるんで、
うん、
ただちゃんぽんでのこと分かってなかったら長崎ちゃんぽんっぽいもんと思ったらなんか物足りひんかったり、
だってそうおしゃあの写真で見ても一緒ですからね別に。
そうなんですよ、だからあんまり差が分からないんで、けど逆に優しいし、すげえ僕ら琵琶湖で泳いだ帰りによく行くんですよ、
はいはいはいはい、
ものすごいこう染み渡る感じが
アミノ酸だなって感じです ね
するんで、おすすめのちゃんぽん でございますが、近江ちゃんぽん、
近江ちゃんぽん、そして、はい、
で、まあ先に麺類をいきますと、素焼きって食い物があって、
はあ、素焼きって名前、焼きそばなんですか、じゃあ
焼きそばなんですよ。で素焼きはね、まあ滋賀のっていうか、もう正直1店舗がメインで、
ほう、
もっと言うと滋賀以外でも似たようなことやってる県がいくつかあるんですけど、
ほうほう、
焼きそばのソース抜きなんですよ。
あ、酢ラーメンとかソース、
そうそうそうそう、ソース入ってなくて、
ほう、
ただもやしと、
ほう、
麺がただ焼かれたやつが入って出されるん、
キャベツすらなく
ない。で全然うまないと思うやん、
うん、
これでと思って、で自分でなんか置いてるウスターソースみたいなバーってかけて、ほう、食ったら鬼うまいね。
意味が分からない、
何これと思って。
家で真似できないんですかこんなん。
できる。
え
ポイントはめっちゃシンプルで、
はあ、
要は麺をラードでしっかり焼いてるんですよ。
ほう。
でラードでしっかり焼いて、でなんか焼きそばってやっぱり焼きそばやから勘違いしがちないけど、日清焼きそばなんか全然焼きそばじゃなくてさ、
はいはいはい、
あの UFO みたいなのも焼きそばじゃなくて、あれ蒸しそばにソース絡めとるだけやん、
はいはいはい、
じゃなくて本来焼きそばってやつはこう麺に油を、美味しい油をいかに吸わせるかという料理ですよ。
美味しんぼでも言ってた、
言ってた、もう全てを借りやつが。だからその油を吸わせるってことをやるには多分先に一旦炒める方がいいね。
うん、そう、ソースが焦げちゃうから。
でそれをラードガンガンで炒め、だ実は富士宮焼きそばとかもめっちゃそれなんですけど、
あ、
だそれをきっちりやってからソースやると、ソースの甘さとスパイシーさで、
うんうんうん、
みたいなのがすごい生きてくるんですけど、それにすごい特化してるんです素焼きは。
でも一層かけずに出すっていうのは素焼き。
そう、だから家でとりあえずパリパリになるまで、あの麺ともやしだけをラードで炒めてみてソースかけてくったらうまいと思います。
へえ、まあ確かに。
けどここ
お安いんですかちなみに。
500円ぐらいで大盛りぐらい、400円とかやったかな普通は。
へえ、
で実は製麺所がやってんねん。
はあはあ、
だから麺がうまいです実は。
あ、はあ、
マネはできるけどやっぱ店は店ですごく、
ぜひ行った方が楽しいだろうと。はい、はい、
そして
はい
これですよ、これの話しましょうか、田さん、
しましょう。焼きさばそうめん、ね、イエーイ、これだけで1話取りましょうよ。大好きなんですよ私。
ちょっと説明してください。
焼きそばそうめんっていうのは、サバを焼くじゃないですか。で、サバって足が早いんで一回焼くじゃないですか、
はい、
でもそれを保存して食べようと思ったら、冷めた焼き魚なんて別に身が硬くて美味しくないですか、美味しくないじゃないですか、はい、じゃあどうしようってなった時に、焼いたサバをだしで煮て出てきた汁でそうめんを湯がいて、そのまま汁を吸ったそうめんをご飯と一緒に食べるって食べ物ですね。
やばい、
炭水化物で米食ってとこがやばい。
これ何回も調理する系がやばい俺は。何回も調理するの好きやねん。あるやん、なんかアイスやるもう一回天ぷらするとかさ、ああいうの好きで。焼きさばそうめんはなんかやっぱり昔冷蔵庫がない時代って、
うん、
僕ら忘れがちやけど、うちのばあさんぐらいの頃は冷蔵庫なかったわけじゃないですか。
確かに。あ、うちのお母さんだって氷が一番上に入ってる冷蔵庫でしたもん。
うちの親もそれぐらいギリギリの世代で、ね、だから実は冷蔵庫ある食生活でごく最近 で、
うん、
でそれまではじゃあ魚って取れたらどうしてたんって話 で、
ええ、
でサバとかはもう生き腐れっていうぐらいですぐ傷むわけですよ、
ええ、
それを保存するためにもう取れた瞬間に焼けみたいなのが福井の浜焼きっていう部分なんですよね、うんうんうん、で福井県で焼いて保存できる状態にしたサバをえっちらおっちら京都とかに持ってくるんですけど、
うん、
昔福井とかの漁師の人たちが滋賀とかの京都の方に嫁にやった時に、
うん、
農作業を頑張る嫁に勢力をつけてもらうためにサバを運んでいったみたいな話があるんですって。
はいはいはい。
でそれで持ってきてもらったサバやけど、もうガチガチよ
それはね。
焼かれてるし、
うん、
火が立ってるし、
うん、
寒いし。でこれを 美味しく食べるために甘辛いだしで煮戻して、うん、食べると身も柔らかくて美味しくなるし、うん、せっかくのこのサバの旨味を逃がすのもなっていうことで、それでそうめんを湯がいて味付けするという、
まあ、生のそうめんなり固めに入れたそうめんでその汁を全部吸わせるっていう、
そうですよね、
吸わせるっていう発想がまずもったいなくないからすごい好きですし、あの日清そばのテンションですよね。
そうですね、
何週間前かに言った。
でただそのテンションの割には麺が全く臭くないですよね。
うん、
やっぱさっさと焼いてるからサバの生臭さはほぼ皆無で、ね、とにかく香ばしさと甘辛い美味しさだけがすごくあるんで、焼きサバそうめんはほんまにうまいですよね。
あ、定食屋ってかなんかとかでもね、あのご飯のおかずに焼きそばそうめんってありましたけど、うん、私すごい良かったのがそのスーパーとかで焼きそばそうめん売ってたりするじゃないですか、
はいはいはい、
でパックにそうめん、そのそうめんの汁ない状態のやつ吸わせたやつがあって、上に焼きサバが乗ってるやつの横に100円引きで吸わせたそうめんだけ売ってて、もう天才かよと思って、
茶色いそうめんだけ売ってんねん
あれやばかったですね
っていう、だからサバを遺憾なく楽しむ滋賀県の料理で、うん、まあ似たようなことはタイそうめんとかでもやってるとこがあったりするんですけど、あ、まあ焼きサバそうめんはすごく文化的にも納得するし、うん、美味しいし知恵なって思いますね
美味しかった。
でですね、
はい、うん、これよくわかる、
うん、先に船の子
行きます、
まぶし行くと、
はい、
まあ衝撃なんは僕らはこう子供の時から川魚みたいなもんは虫がいっぱいから絶対に生で食ったらあかんぞみたいな
聞いてました
こと言うけど、全然滋賀県民なんかしら食うねん船の刺身とか
大丈夫です。こういうのだったらだから洗いにするんでしょ、こう言って
けど、なんかまあ割と今ってやっぱ養殖とかもしてるし割といけるんか知らんけど、
うん、
っていうか多分言うほどあかんことないねん。
おー、
で多分今は養殖とかしてて多分食えるやつがちゃんとあって、
はいはいはい、
でそれを船の刺身とか食えるんやけど、
うん、
船ってって思うやん、
まあ、正直ね
泥臭いんちゃうみたいな思うやん、うん、まあ、多分目つぶったらタイと分かんないですね
まあ確かにいい白身魚ですよ船
で、まあ川魚でもやっぱ身がちょっとやばいとこありますけど、
うん、
まあ別にそれは特徴と思って食えるぐらい美味しくって
甘みのいい子だと思いますよ、う
ん、ただそんな生で船って食えるんやってところに、
うん、
プラスアルファなんかね、行ったら大体ね、まぶしっていう料理が出てくるんです。
ほう、
で見たら、
う
ん、黄色い船の赤ちゃん、ここ卵的な黄色いつぶつぶなんですよ、ちっちゃい、
お
ー、あの飛び子の黄色い場みたいな、
はいはいはいはい、
でなんか知らんけど船の刺身それにつけんねん
親子丼に勝手にしてくれるんです、
うん、でまあなんか保存っていうか味が増すんかなと思うけど、卵の味あんまないねん
別にね。
で僕が店の人にこれはなんで滋賀の人はこれつけるんですかって聞いたら、うんうん、まあ分からんけどみんなやるよねって
またそのパターン
出た、ふわっとしたやつと思って
何何
けど別に美味しくなってる気せえへんし
食感が増すとかも
食感全然プチプチもせえへんしまぶされてるなって、
はあ、
見た目キャッチーなーぐらいの
船もこまぶし、はい、
とあとうなぎのじゅんじゅんっていうのが最後あるんですけど、
はい、
じゅんじゅんっていうのが要はね滋賀の北の方の料理で要は、
う
ん、要はあの鍋っすわ、
ほう、
鍋の煮込んでる音がじゅんじゅん言うからじゅんじゅんっていうので、あの白のあるすき焼きみたいな甘辛煮みたいなのなんですけど、
はい、でうなぎを
で北の方は実はあのとにかく淡水魚を食べる文化があるんで、
うんうん、
うなぎも実は取れるんですよね。
う
なぎとかあとそれこそカモとかがいっぱい取れるんですけど、
ほう、
でそのうなぎを甘辛いすき焼き風のタレで鍋に仕立てるっていうのって考えたことなかったけど、うなぎってかば焼き以外にも食う方法あったんやみたいな
まあ確かに、でもその泥臭いが強いからやっぱ砂糖と醤油ってのは強いんでしょうね。
そうなんでしょうね。でやっぱ匂いさえ飛ばせば食い方あって、まあ生で食えないじゃないですか、うん、その血液に毒があるから、
はいはいはい、
けどうなぎの食い方って丼とかかば焼きってことしかなかったっていう、こう自分の想像力とか量刑の狭さを感じて感動したんです。で最後に何と言ってもこの話したいんですよね、はい、
しましょう。
サラダパン、
もう本当好きなんです。泣いたんですよ初めて食べて
もう今や日本中で結構メディアに取り上げられてメジャーなんですけど、まあ要はツルヤパンってところが、
うん、
昔キャベツとマヨネーズをあえたパンを考えたんですよ、
うんうん、
でこれ当時マヨネーズもなかったし生野菜文化も結構日本で明治以降なんで、
うん、
やっぱそれってちょっとおしゃれやったんですって。けどキャベツが安定して取れへんっていうことで悩んで、
うん、
あのマヨネーズをパンに入れるってことを考えた、新しいことを考えたおばあさんが、
うん、
キャベツが安定して入れへん代わりに漬物使おうということで、うん、クワンパンを作ったんですよね。 クワンのマヨネーズのやつをまるでサラダみたい、
言ったもん勝ち、それやっぱ天才
というね、見た目も可愛い、ぜひ
キャバクラの姉ちゃんがサンゴ礁みたいなドレス着て、あ